青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央です。ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回はリスナーからいただいた質問や相談をご紹介します。青木さん、今回もご回答よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術をお送りしております。今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。神奈川県ミリスさん、46歳男性の方からいただきました。働き方にまつわる世の中の指針が大きく変化している過渡期のような気がしています。今の感覚と自分がずれないために意識しておくことを知りたいです、ということなんですが、青木さん。
なるほど。まあやっぱり今世の中のね、話題の中心はやっぱり AI の、まあ、登場で働き方が随分変わるというふうに言われてますよね、で事実私もですね、チャット GPT を使ったりしてますし、まあある意味で会社そのものも今 AI をフルに使いながら、より生産的な仕事をどうしたらできるのかということを、まあ、みんなでやはりこう考える時代が来ましたよね。でもこれね、やっぱりこの1年前と今とでは明らかにね、やっぱり変化してきてます。だからこれからますますシンギュラリティと言われるような時代を、まあ、迎えてですね、まさになんていうんですか、2045年ぐらいには、もうコンピューター AI がですね、人の知能を超えるんではないかと言われる、そういう時代ですから、確かにそういう中で、なんていうんですかね、今まで何かを知ってるということで、その知識をもとに仕事をしてきた方はかなり厳しくなるかもしれません。だけど私は思うのは、やっぱり人間にしかできないことってやっぱあるわけですから、まあホスピタリティとかね、人に対する思いやりや人を大切にするそういう心、接し方、そういったホスピタリティや、まあ、マネジメントとかクリエイティビティというような創造的な、そういう人間の持っている能力を磨いてですね、やっぱり世の中に役立つ人間になっていくという意味では、そこを目指していけば恐れる必要はないんじゃないかなというふうに思います。
青木さんもそういうホスピタリティであったり、クリエイティビティっていうのは日々意識されて生活してらっしゃいますか？
はい、もちろんそうですね。そしてなんて言うんでしょう、まあうちの会社って人材教育の仕事なので、コンサルティング会社はですね、特にこの AI、 こういう知的な、まあ、ある意味で知の集合体のようなものじゃないですか、だからその正解、かなり高い確率でその答えを与えてくれるわけですよね。だけどじゃあその頭で分かったことと、できることって別なので、実行力不全に陥る人もたくさんいるわけですよ。ですから私たちはその実行力強化、どうしたら思考を現実化できるのか、願望を成就できるのか、そのことを具体的に結果を出せるように伴走しながら、その思考を実際こう具現化できるような実行力強化のトレーニングをこれからもしていこうと思ってますし、まあ、だから逆にそのどんな時代になろうとも、人間の究極の目的ってやっぱり幸せになることなので、その幸せになれるようにサポートしていくことを 事業の目的としていけば、まあ、恐れることはないんじゃないかなと私は考えてますけどね。
世の中変わっていく中で幸せになるっていうことだけはぶらさずに。
そうですね、だから、まあ、幸せっていうのは我々はやはり、まあ、心身ともに健康であることや良好な人間関係、そして職業で多くの人にこう貢献できる状態、そして経済的にも精神的にも不自由がない状態、で人生を楽しむ、この5つの領域においてはやはり生き方には技術があると思っているので、はい、そういう毎日目的目標を明確にして最善を尽くしていく生き方ができれば、まあ、誰でも良い人生を送れると私は信じてますし、事実そのように、まあ、長い間、まあ、多くの方にそのことを伝えてきましたね。
ありがとうございます、
はい、
では続いて東京都桜餅さん31歳男性の方からいただきました、質問があります。自分がその仕事でトップを取れないと思った後どのように動くのがいいでしょうか、それでも諦めず粛々と仕事を続けるべきか、違うポジションを狙って何かを始めた方がいいのか、という、はい、お便りなんですが、
これはねすごくシンプルなんだけど、はい、その要はね人との比較とかそれから勝ち負けではなくて、やっぱりその仕事でどんなこう相手にねその喜んでもらえるのかっていうクオリティですよね、はい、その仕事の質を徹底的に追求して、で今一番になれなかったとしてもその本気でそれを追求していったら相手がもしかしたら途中で辞める可能性だってあるわけで、私は目的パーパスに対して本気で打ち込んでやっていったらいいと思う。だからその1番2番ではなくて適性がまずあるのかどうか、さらにはその仕事が好きかどうか、そして長期的本質的客観的に見てこの10年20年30年これから先もその自分という人間を高めていけるのかどうか、私は能力開発スペシャリストとして若い時から能力開発スペシャリストとしてピンを目指してきたわけですよね。だからまあ時間の長さで勝ってクオリティ、仕事の質で勝って量で勝つというような、まあ人ではなくて自分の理想に対して戦ってきた、だから年々成長を感じて、そしてまあ気がついたらまあ会社も発展もし、私個人も物心両面の豊かな人生を手に入れている。だから僕は実はライバルっていないんですよ。自分の理想対自分なんですね。
なるほど。
だからあんまりねそういうなんだろう、また転職したとしてもまた一番になれなかったらまた辞めなきゃいけなくなっちゃうわけで、はい、だから大谷翔平さんって今アメリカのね大リーガーですごい活躍してる方いるけど、大谷さんと比較したらみんな劣等感になるじゃないです か、
はい、
だから比べちゃいけないと。野球が好きだったらそこに打ち込んだらいいんじゃないですか。それと同じだと思いますよ。
なるほど。
その
仕事でトップを取るっていうのはあくまでも相対的な評価というか、
そうそうそう、それより目の前のお客様に喜んでもらう、その喜んでもらうことには妥協しない、もっとお客様に喜んでもらえる自分でありたい、そういう努力をしていくとやりがい、働きがい、生きがいにもそれがつながっていくんじゃないかなと、そんなふうに思いますけどね。まあ、少なくとも私はそういう生き方を追求してきました。
じゃあ逆にこう、あ、これ好きではないかもしれないって思った時が逆に判断のタイミングというか、
そうですね、だから好き嫌いということもそうなんだけど、これは人の役に立っているかどうか、本当に喜んでもらえているのかどうか、さらにそのこれから5年10年長期的に見てもこの仕事を自分はやり続けていきたいのかどうか、そういうところでは自分に自己評価の質問をして、まあやりたくないと思ったら転職してもいいし部署を変えてもらってもいいんじゃないですか。ただ なんだろう、やっぱり仕事には必ず意味がありあるわけですよね。意味意義とか、私はそこにストーリーをつけてきましたよね、自分なりに、
はい、
うん、それとやっぱりもう一つ、僕は常に自分に、セールスマンの時も自分に言ってきた問いかけは、もし自分と同じセールスマンばかりだとしたら、この会社は一体どうなるんだろう。で、管理職になった時は、もし自分と同じマネージャーばかりだとしたら、この会社は一体どうなるんだろう。で、経営者になって自分に対して、もし自分と同じ経営者ばかりになったら、この国家は一体どうなるんだろう。常に私はそこで、絶対に会社は発展するとか、国家は繁栄するとか、そう思える自分でありたいと思って頑張ってきました。
あ、
うん、だって僕トップセールスマンになって、トップマネージャーになって、はい、トップコンサルタントになって、まあ、今うちの会社も、ね、まあ、おかげさまで20億以上の経常利益を出し、毎年納税をたくさんできる会社になりましたよね。だから目指していったら必ずそうなるわけですよ、ね、うちの会社も38年目ですけどね、はい、目指すってことじゃないですか。
なるほど、ありがとうございます、
はい、
続いて埼玉県ジェットパンチさん、41歳男性の方からいただきました。移動で職場の環境が変わってもすぐに馴染める人と馴染めない人がいます。私は時間をかけて馴染んでいくタイプなんですが、すぐに馴染める適応力が欲しいです。適応力を高めるためにはどうすればいいでしょうか。
そうですね、まあこれはね、やっぱり個人差があってしょうがないと思うんですよ。私はね、小学校4回転校してるんですよね、
はい、
だこれは僕にとってすごく良かったと思うんですけど、転校するたびにやっぱりそこに馴染まなければいけない。だからそれはじゃあどうやって馴染んできたかっていうと、やっぱり仲間の中に溶け込んでいこうと。最初はその自分のこうキャラクターはあるけれども、やっぱこう仲間に溶け込むためには相手の話をよく聞いたり、仲良くコミュニケーションをしっかりと取れるように、何か僕にそしてできることってありますかとか、何か私が今できることありませんかとか、そういうこうプラスアルファの前向きな関係を良くするための働きかけをしていく。そうすると、ありがとう、じゃあこれをやってみてとか、それとか、まあ僕はそうですね、やっぱり例えばお掃除なんかも、はい、積極的に自分が進んでやるとかね、片付けを一生懸命やるとか、だから仕事以外のところで仲間のためになることをしていると、意外と相手からご飯でも食べに行かないとか、そういうこう向こうから言ってもらえるような関係性を作りやすいんじゃないかなと思いますね。
仕事以外のところで、
そうだ、忖度とか損得とかね、そういうところであまり動かない方がいいと思うね。どっちかっていうと、そんなことでもどんどん前向きにやっていくと、ありがとうって言われるじゃないですか、
はい、
そのありがとうの数が仲間に打ち解けれる、その速さになるんじゃないかな。
なるほど、そうですね。会話ではいかがですか、
会話はね、やっぱり傾聴をする、
はい、
よく話は聞く、それから腰を折らない、
はい、
あのね、人の話を聞いてる時ってね、人柄を相手に売り込んでる時なんですよ、
はい、
自分が話してる時っていうのは逆に自分の持ってるものを全部話してるので、愚かさも伝わりますよね、
はい、
でもよく話を聞いてる時って、ね、聡明さが伝わるんですよ。だ僕は話し上手よりも聞き上手でトップセールスマンになりました。
へ、そうか、具体的にこう聞く、傾聴するために意識していることというか、はい、もちろん話を腰の、話の腰を折らないもあると思うんです
けど、まあ、うなずいてね、よく相手に対して関心を寄せて、好奇心を持って、そして相手のこと、本当に何か役に立ちたいな、どんなことをしたら喜んでもらえるんだろうか、 そういうやっぱ思いやりとか真心とか誠実さ、そういうものを持って人に接していくと関係性は良くなると思いますね。だから私はともかく毎日毎日どうしたらもっと社員を物心ともに豊かにできるか本気で考えてるんですよ。毎日どうしたらもっとお客様に喜んでもらえるか本気で考えてるんですよ、
はい、
でどうしたらもっと社会に貢献できるかを本気で考えてるんですよ。そうすると天がまさに味方する人生になるんですよ。だから協力者ばっかりになるんですよ周りが。
確かに味方、協力
者、味方なんです。だから全ての人が味方なんです、私にとっては。これはね本当に伝えたいことなのね。多くの人はね周りの人を用いることができていないと思いますね。昔本当に売れないセールスマンがいてね、なんでこいつ売れないのかなと思って焼肉一緒に食べに行ったらね、その売れないセールスマンはねこう肉を普通こう新人なので半年ぐらいしても全然彼は売れなくたんだけど、普通焼肉をこう焼くと先輩にこうやってどうぞって出すじゃないですか、
はい、
そいつ全部ね焼けたやつは自分の皿に全部入れちゃうの。このフォーミー加減がねこれが売れない理由だっての分かったわけ、
焼肉で露呈したんですね。
そう露呈したの。だからそれからね焼肉屋に据えていくことにした。
それはいいのか悪いのか嬉しいですけど、ちょっとでも
そういうところがすぐ分かる。一緒に食べに行ってねそういう配慮気配りを見ると営業に向いてるか向いてないか一発分かる。
なるほど。ちょっと今自分の心に聞いてみてます。ちゃんとお肉を配っていたか、
うん、そう。あとね高いワインを平気で頼むとか、
あ
こういう感性のない社員はダメなんですよ、うん、
いるんですか。
いるのよそういう人も。あのうちの社員はいないけど、はい、たまにねなんかそういう会合とか行くと今日みんな割り勘だよねっつって高いワインをガーン頼むとか、そういう人ってあんまりね好かれないんですよ。
そうですね、
うん、気配り心配りが欠けているね。
そういう物理的な心配りもあるんですね。
そう
か。いやちょっと気をつけます、
はい
はいはい、続いて千葉県明太子さん26歳男性の方からいただきました。会社の食事会などで幹事やお店選びを任されてしまいました、
うん、
こういうのが得意なタイプではないんですが、こういう時って個室の有無、料理の味、雰囲気など何から考えるべきでしょうか。
それはねやっぱりまず価格をまず考える、
はい、
なるべくローコストでハイクオリティな店を選んであげる。そして、まあ、目的別で個室がいいのかもしくはみんなで楽しめるのか、
はい、
その目的によって TPO ですよね、まさに状況よく見ながら判断していくってことじゃないの。でもやっぱりね高いところよりもなるべくローコストの方が喜ばれるし、まあそれこそグルナビでね、例えば高い点数がついてるところを探してみたり、知り合いの人にね電話をしてどっかいいところ紹介してもらえませんかとか、僕はすごくそういうのはなんていうのかな、すごく頑張るタイプですね。喜ばせたいっていう気持ちがあればそういうことはできるんじゃないでしょうか。
うん、青木さんがこう今まで青木さんが呼ばれる立場になった時に、うん、あこういうお店選び、このお店選びは素晴らしいなって思ったポイントはやはりコストの面が大きいですか。
コストもさることながらやっぱり味が良くて清潔感があって、まあ、私はもう社会に出てもうこれだけ長く50年近くキャリアを積んでるわけですから、
はい、
今僕はコストってあまり考えてないですよね、うん、でも若い時はやっぱりまだ経済的に豊かになってない時には、
うん、
やっぱりこうみんながこう安心して行ける場所、
うん、
つまり新人の子なんかはお金ちょっとまだないかもしれないし、
はい、
そういう配慮っていうのをトータルで考えて、うん、なんだろうな、場所選びをしてあげる。私自身は今は、まあ、 まあなんていうのかな、逆に接待される側になる時にはやっぱりね、嬉しいのは清潔感があって、やっぱり気配りがあって、和食にしろ洋食にしろともかくクオリティが高くて、そして寝頃感も、あ、これぐらいの価格でこんなに満足できるならこれはまた利用しようかなと、そういうふうに予約をして帰れるような店っていうのはクオリティが高いってことじゃないですか。
あ、また来たい、
うん、そう、うん、特に私ね、あのお手洗いの汚い店はダメ。
あ、
うん、
なるほど。
そう、あのね、実は築年数とかね、レストランでもどうしても老朽化は避けられないんだけど、はい、その老朽化と清潔感は別の問題なんですよ。だから良い店になればなるほど古くても清潔です。
うーん、
味もそうなんだよね、はい、やっぱりね、なんだろう、ちゃんと覚えておいてまた来た時に同じものを出すんではなくて、ちょっと何品かはね、そのなんだろう、新しいものを入れてくれるような配慮とか、そういう気配りのできるお店はいいですよね。
うーん、
あと、なんだろう、こう、いろいろミーティングしたくて行って、その毎回料理を出すたんびに話を中断させるお店ってあるんですよ。
で、お料理の説明であったり、
その説明はね、タイミングを見てしてくれれば嬉しいんだけど、もうブツブツ話を中断させて説明をするような店ってあんまり好きじゃないですね。そういう気配りだよね、やっぱりね。
それもお客様に喜んで帰ってほしいっていうことから派生してますよね。
そうそうそうそう、場を読む、空気を読む、大事なことでしょうね。
勉強になります、
はい、
ありがとうございます。たくさんのメッセージありがとうございました。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
エンディングの時間です。リスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介しました。青木さん、いかがでしたか？
とてもね、良いご質問が多くてありがとうございます。まあ、私の、皆さんに対するそのコメントがね、本当に実生活を豊かにしてもらえる方向にね、いけば嬉しいなと思いますね。はい、
そして青木さん、 YouTube の登録者数が、
はい、そうなの、もうね、びっくり、初めてね、1年2ヶ月でもうね、もうすぐ5万人に行くと思います。
5万人、
はい、ありがたいことでね、100回聞いたら豊かになる話って、もう実は100回以上もやってましてですね、はい、だいぶ豊かになる人が増えてるんじゃないか
そうですね、
はい、
はい、ぜひチェックしていただきたいと思います、はい、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、目標達成の技術をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。